ありがとうございますの祈り言葉は、最高のプラスの言葉だから番組を上上げるんだったら急速に上がる。普通のプラスの言葉とは比較にならない。最高のプラスの言葉になるから力があるの。だから番組上上げるのはありがとうございますの言葉が一番。それ忘れた時はマイナス言葉は選んでると思う、多分ね。だから下へ落ちる可能性もある。でもありがとうございますを選び続けたらマイナス言葉は使えないから選べないよ。だからどっちかへ、ありがとうございます選べば心配ないの。一回でも多く選び続ける。でそのうちに思い全部消えて、今日の世界から本当の真実の世界に戻れる。その時は恩返し一筋の心になってないと思うよね。いつも感謝で受けて恩返しで全てを返してっていう循環させる生き方をとってないと神様の世界に住めない。一番嫌な人を神様仏様として拝み切らないとダメだ。それがマイナスを消してもらう一番の方法よ。だから現実を無視して、ね、最高のプラスの言葉を選ぶっていうのが一番いいの。それが拝む生き方。でも感謝できてる人は神様の世界に合わせられるけど、もういっぱい貯めた人は現実に引きずられるの。現実がこうだからってマイナスことは使いやすいよね。思いが少なくなって感謝しやすい人は現実を無視して神様の世界はプラスだけっていうプラスのことは選びやすい。だから自分の現実は神様の世界って言えばいい。ね、じゃプラスばっかし。だからマイナスのある現実があったとしたら、それはまだ神様を返して消してないだけの話。神様を返したら全部消えるから、あと何も心配ないの。プラスだけしか循環してこない。だから肉体が死のうが何しようが構わないの。本当の自分が蘇ればいいじゃん、神様の世界に。神様の世界に戻る方が大事じゃない。だから肉体が自分で掴んでるのは間違いよ。本当は神様だけ、神様が自分なのに、小さい肉体が自分なんて思ってる方が無限に小さいものを掴んでしまってるだけ、小さくなってしまっただけね、その姿として。だからそれを神様にお返して消してもらうんだったら、肉体死のうがないしようが本当はいいの。地球が滅んでも関係ないの。全部消し切ってもらうぐらいの気持ちでいいの本当はね。そしたら神様の世界が蘇ってくる、プラスだけの世界になるのね。だから気の世界を大事に守るんじゃないの。気の世界が消えて神様の世界に置き換わらないとなる。プラスばっかしの世界になってきたらいいのよね。その前に小さい自分を消さないとダメよね。肉体が自分って掴んでる小さいのを消した方がいいよね。本当は宇宙が自分、神様が自分っていう方が正しいの。だから全部気の世界を消してもらうんでいいのよ。消してもらったらありがたいっていうのが正しい。それでプラスばっかしが循環してくる。神様の世界は消えないからね、永遠に消えないから、プラスばっかしが大きく出てくるだけ。思いがどんどん消えたらプラスばっかしになっていく。バックが本当の神様だから、気の世界も思いの心が少なくなったら輝いてくるの。今日の世界もプラスに輝いてくるね。その輝きが共に全部消えたら本当の輝きになるだけね。だから思いをどんどん消してもらうのが正しい生き方。それはもう神様に過去の全てお返ししますで、古いものをどんどん預けて消してもらったら思いはどんどん消える。それもプラスの言葉を使うほどいいし、マイナスの言葉を使うほど思いいっぱい溜めていくね。本当に神様と一体だったら、一瞬一瞬ね、無限の無限の入れ子高座マテラスの向きに出会うだけじゃね。それも喜び遺産でお出迎え行って、で喜び遺産でお見送りするだけでしょ。自分の全てを、最高のものを持ってお迎えに行かないとだめ。お見送りもそうよね。 本当の神様の世界でお迎えする人はそうよね。だからこそ神様と波があって一体化できる。新たに新たに循環してくる神様が過去のどんなものよりももっと輝いた世界に出てきてくれる。だから自分にとったら過去の最高のものを持って波を合わせていくしかないのよ。だから最高のものを捧げてお迎えしないとダメ。一部ではダメよね。全てを捧げてお迎えしないと。中の世界だからそれができてない。何もお返ししてないっていうね。だからまずお花ぐらいはってなるのよ。花って美しいよね、プラスよね。でも本当は自分の顔も花のようににこやかにしないとダメよ。神様をお迎えするんだったら花に負けないぐらいね、幸せいっぱい、喜びいっぱいという、そういう笑顔で神様をお迎えするのが大事よね。だから褒美も何もないよね。花に負けないぐらいの笑顔を持ってお迎えする方が必要よね。一番輝いた自分を捧げるのが大事なんだけど、それが全てにわたって、お花も屋台のもそうだけど、全ての捧げ物が全部ね、最高の捧げ物に変わらないといけないの。そして古いものを大きく消してもらって、新しいプラスを大きく受け直す練習になるの。
うさぎと神が追いつけないという話をされてたんですけど、単層的に考えたんですけど、で追いつけないとおっしゃってたその意味をちょっとお聞きしたいなと思います。
これも言葉通りよね。
言葉通り。
まんじゅうの掴んだとか掴まないとかのと一緒です
。これね、仏教で悟りを求めて修行している坊さんがね、あるお寺を、そこには立派な師匠がいてるってね、探していくわけよね。で、途中の茶店でおばあさんがいてて、そこであんころ餅を一つ買って食べるんよね。その時に問答を仕掛けるわけよ。このまんじゅういつ食べるんや言ってね。そんな返答に困るんじゃない。いつ食べるの。こうおまんじゅう持つんでしょ。持っても食べてないじゃない。口に持っていくの。口に持っていって食べるの。本当に食べられる？いつの時間に食べるの？これでウサギとカメの話出てくるんだけどね。いつ口の中に入るからじゃない。
それで食べてると思ってるだけ。
どうじゃない。食べたいと思ってても食べられへんよ、永遠に。食べようとしてても永遠に食べられない。食べたっていうもんがなかったら食べた姿出てこない。食べ終わったっていうのが出てきたら食べ終わった状態出てくるけど、言葉通りになって出てくるだけ。映画のフィルムと同じで、順番に亀がウサギに追いつかれるね、あるけどもね、追い越したフィルムが出てこない限りは絶対追い越せないじゃない。24コマ1秒に流れた連続して見えるじゃない。そして追いついて追い越したように見えるけど、でもこの追い越したという一コマがない限りは永遠に近づけないじゃない。だからウサギが必ず亀に追いつくよね。追いつけるって思うよね。でもその間に必ず亀前へ行くじゃない。ちょっと絶対前へ行くじゃない。無限分の1秒になってもそういう考えの時は絶対追いつけないじゃない、言葉通りにね。でも言葉が追いついたって言うたら追いついてるんや。だからおまんじゅうでもね、いつ食べるかって言われて問答されたのはね、食べよう思ってる時は絶対食べられない。食べたい思ってもダメね。食べ終わったって言わないと、そのフィルムが出てこない限りは食べ終えられない。これが悟りの場合はそうよね。悟る思っても絶対悟れないっていう。すでに悟ってるっていう世界に入らない限りはそういうフィルムが出てこないじゃん。現実化しない絶対。だから悟ろうという人は永遠に悟れない。みんなすでに悟ってるっていう言葉フィルムができたら、どういう状態でも悟った姿が出てくる。 で、お前は何のため修行してるんかって言われるんでね、うん、いつ饅頭を食べるんかってね、うん、いつ悟るんかって言われてるんで、だから今日の世界は現実ばっかり見てるから、うん、まだ追いついてないウサギばっかり見てるわけよ、うん、でも本当の神様の世界に心を向けたら、うん、お引越した姿があるかもしれないですね、うん、だから本当の神様の世界はもうみんな悟ってる、神様で一体ね。今日の世界の絶対って言うたら陰と陽を無理やりつけたいの絶対って言うんだけど、本当の世界の絶対と違う、それはね、本当の世界は元から一つだから分かれないね、区別できない。いいものを捧げなかったらいいものを受け取れない、ね、まず自分が受け取れないって自分で縛ってしまう。だから自分の最高のものを捧げたら受け取れるって思うの。良いことか悪いことか、これも言葉通りよね。いいと思ったらプラスになるし、悪いと思ったらマイナスになるし、だから全部プラスにプラスに見てね、自分の思いを全部消し切ってもらう方がいいの。思いが全部消えたら生き方がガラッと変わって分かってくるね。本当の神様だけっていう気持ちにならないと、それを掴んで自分ってしただけでもダメなの。だから一瞬一瞬神様を受けて感じては、全部神様を返して自分を消し切ってないと受け続けるわけにいかない。だから自分もいらない、自分の名前もいらない、これは本当の生き方になる。新たに新たにありがとうございますの神様が、無限の無限の入れ子構造のアマテラスの神様の姿に出てきている。だから新たなる無限の無限の入れ子構造のアマテラスの神様を受け直す。どこまでも大きい大きい姿で受け続ける。いつも無限倍になって帰ってくる。だから単なる言葉じゃないのね。本当の神様との一瞬一瞬の出会いというのが本物なの。最初は言葉だけでもいいの。それに中身が伴ってくる。そのうちに新たなありがとうございますの神様との出会いになる。このありがとうございます神様が入れ子構造の姿だから、今大きい神様感じても次出てくるのは無限倍になってまた出てくる。それを感じてもまた無限倍になって出てくるっていうのが本当の神様。それも恩返しで、お返しする分に比例して受け取れる。お返ししなかったら無限倍になって出てきてもちょっとだけ受けるだけな。循環がうまくいってないのね。お返しした循環に比例して大きく受けられる。だから恩返しが一番大事。これも最高のものをお返ししないとだ。入れ子構造で、重層構造で、ところ天式に全部詰まって、全方向にいっぱい詰まってという本当の神様ね。一大循環の神様ない限り、今日の世界を消し切る力なんかないじゃない。今日の世界の神様は今日の世界を消し切れない。本当の神様相手にしない限り、中途半端じゃ消えない、今日の世界は。思いが消えない。
そのありがとうございますが、どれだけ大きいものと見るか、
うんうん。それが一番大事ね。いつも新たなありがとうございますをね、捧げ続けていかないと大きくなれない。古いありがとうございますを回数多く捧げても大したことないよね。いつも新たなありがとうございますを捧げる方が大きい力がある。お花はあくまでも捧げる練習の一つ。一番大事なものを捧げないとダメでしょ。お花だけだったら大したことないよね。でもお花も何も捧げんようになったら余計悪いじゃない。だからごま炊きに参加してもね、求める心っていうのは何も捧げないじゃない。求める心じゃダメだよね。与える心、恩返しの心になってないから、本当の助け受け損なうよね。波が合わないからってね。で、お花だけでも捧げたら、ちょっとは与える心じゃない。そのちょっと神様を利用して、思いも消して、大きいプラスも与えようとする、ね。一瞬のチャンスを生かそうとする。でもそれにとどまったら、大したことないじゃない。もっと大きいプラスの自分を捧げ尽くしていくような生き方が大事よね。 ありがとうございます。新たな大きいありがとうございます捧げる自分になってこないと。だからごまぎに書いてるありがとうございますも、一回一回新たな大きいありがとうございますを書き込まないと。古い小さいのを捧げてるんじゃないの本当は。でもそれも書く回数増えるほど気づく。だんだんと本物に気づいていくから書き方が変わってくるはずだ。受け取って循環止めてるから今日の世界に転落してるだけで、それを元の世界に戻すのは捧げて循環させない限り戻れない。だから自分が偽物に虚になってるから捧げるっていう働きが必要になる。お返ししないとね戻れない。戻ったら受けるも捧げるもないね。あくまでも循環の加速をお手伝いするだけ。ありがとうございますでね、いつも神様と一体の自分を生きるの。肉体の働きを捧げてじゃないのよ。それだけでは捧げたことにも何もならない。ありがとうございますがあるから受け取って消してくれるね。プラスにご機会くださるだけで。だから自分がしてるっていうのはまだマイナスなの。させていただいてるのもまだマイナスなの。神様がしてくださってるになってこないと。神様のしてくださることがプラス。神様にさせていただいてるのはまだマイナスがついてるんだ。だからいつも神様が働いてくださってるだけ、すべて神様の影っていうだけがいいの。だからありがとうございますだけがいいの。それが徹底したら循環なの。だから循環するまではありがとうございますを捧げ続けて、古いものを消し続けてもらって、で循環が正しく戻ったら神様だけが働いてるっていう状態になる。一大循環の姿と単なる勘流れと違うから、本当の勘流れ、神流れはねもっとすごい。ありがとうございますっていうのは神様を呼んでることにもなるし、新たに受け直していることにもなるし、恩返しで迎えしていることになる、ね、このありがとうございます一言全部束ねていろんな意味を持っているから、だからありがとうございますを捧げることで大きい捧げ方をしていることになる。一日24時間のうちね、どれだけありがとうございますを捧げ続けているかでしょ。それも過去をつかまずによ。一日何万回って言うたら過去をつかんでしまっているから、だから何万回唱えるにしてもね、一回一回新たなありがとうございます捧げているかどうかっていうのも大事ね。過去を数えたらつまらんとない方や。だから今新たなありがとうございますを捧げ続ける、それをずっと続けてて何万回になってたら大したもん。一瞬一瞬最高の言葉を選んで捧げるという気持ちがないとできないよね。だから本当の恩返しの気持ちにならないとね、徹底しないのそこなの。本当にありがたかったら最高のものを神様に捧げようとする。無限分の1しか捧げることできなかっても恩返しに生きようとする。ありがたいから余計に無限分の1でも捧げようとするの、最高のものを。これが本当の恩返しの生き方だ。だから最初はありがとうございます一言しか捧げるものはないのよみんな。でも本物になってきてもありがとうございますだけしかないんだよ。中身が変わるだけで、新たなありがとうございますになっていくだけ。濃くしないとありがとうございますに力がないやん。だから最初はありがとうございますにね、天と休みかに今ここに待ちますっていう言葉を加えて、同じ言葉として連動させてありがとうございますと唱えるんだ。それもまだ一個の天と休みかに様だから小さい。今度は新たなる無限の無限の入れ子構造の天照らすの向かいに今ここに増しますにならないとね。それが本当のありがとうございます。でも最初からそれ言ってもわからない、ついてこれないから、少なくとも最初は天照らすの向かいに今ここに増しますっていう言葉でありがとうございますと捉える。最初からありがとうございますだけだったら単なるこの世の感謝で終わってしまう。単なる感謝の言葉でそれで分かったつもりで卒業してしまう。中身のない状態でね、離れてしまう。そんなありがとうございます何の力もないから、思いなんか消えない。だから思いを全部消し切ってもらうのはどんだけ大変か想像でするぐらい大変なの。だから本当の神様の力を降りない限り消えない。 それも本当の意味でお返ししないと消えない。思いを増やすのは楽よね。ほっといても増える。不足のついた借金はほっといたらどんどん膨らんでいって増えるのは当たり前だから、思いは増えるのは当たり前ね。減らすのが大変な。だから消し切ってもらえるとこへ預けて預けて消し切ってもらわない限り消えていくわけないし、減るわけが絶対ないね。だから本当に消してくれるとこへ預けて消してもらい、それでプラスを受け直して掴まないようにする。循環の流れを妨げないようにしていくっていうのが一番大事なことよ。だから命もいらない、名もいらないってね、いつも自分に言い聞かせないと。だから肉体の自分を、今日の自分を消し切る、死に切る練習。それで真実の世界によみがえるの。まだ今日の世界楽しんでるようではダメな。どれだけ真実の世界に戻りたいってね、願うかどうかじゃない。真実の世界を選ぶか、昨日の世界を選ぶか、どっちを選びますかって言われた時に、神様の世界って言えないと。そう言える人は、肉体の命もいらない、何もいらないってね、徹底して思ってないとダメ。肉体に命が欲しい、名前を残したいってね、それではダメよね。昨日の世界を選んだことになってしまうから。神様だけを選ぶっていうね、神様を呼び続ける真剣さ、生きづさって大事よね。ありがとうございますの神様だけを呼び続けて、生きずにすがりつかないと。だからありがとうございますを選び続けたら、それで済むことだけど、ありがとうございますと比較して、どっちに価値があるかってなんて言ってるようでは、地層を見てるじゃない。ありがとうございますにどれだけの大きい価値があるかって見出していったらいいだけで、今日の世界なんて本当は消えてしまうよ。本当のありがとうございますの神様は常に入れ子構造的無限倍の圧倒的な輝きで出てくる。だから過去の今日の世界の全て一瞬に無限小に縮み込んで消えていくの。本当はだから新たなありがとうございますの神様に出会えたら過去の全て一瞬に消えるはずな。いつも無限倍の輝き出てくるから、そういうありがとうございますの神様を呼び続けないと今日の世界を消してもらえないじゃない。だから新たなありがとうございますを捧げ続けて、本当の神様に出会えるまで呼び続ける。そしたら今日の世界から卒業。